はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は第66回です。
すごい。イエーイ。
イエーイ、飛ばさないでください。
66いいじゃん、ゾロ目じゃん、
うん、
もうゾロ目、でも久しぶりにゾロ目っていう言葉を使ったから一応説明しとくと、ゾロ目っていうのはなんかあの同じ数字が何回か連続してインアンドアウであの続くことです。11とか22とか、うん、で今回は66、いいじゃない。そうですね、
みさわさん好きなんですよね、なんかゾロ目が。
え、なんかおーってならない？
うん、確かに。
はい、
はい、
じゃあやりましょう。じゃあ近況報告からですか。
はい、
じゃあかやこちゃんは近況なんかありますか。
あ、私の近況は鬼滅の刃っていう映画を見たんですけれど、最近なんかすごい人気というか、鬼滅の刃っていうのアニメなんですけど、まあ、ちょっと前にあのテレビでアニメをやっていて、その時にすっごい流行って人気のアニメになったんですけど、最近劇場版、あの映画バージョンの鬼滅の刃が公開されて、すごいなんか話題になっていて、ホットトピックにみたいな感じですごい人気になっていたので、私も見に行ったんですけれど、でも本当になんかすごい面白かったし、映像もすごい綺麗だったし、なんか内容も感動的な感じで、すごい号泣したっていう、号泣っていうのはすごいなんかたくさん泣くっていうのを号泣したっていうんですけど、はい、鬼滅の刃を見ましたっていうのが私の近況報告で。で、
え、そのもともとアニメとか漫画とか見たことあったの？
見てました。漫画も買って、
あ、そうなんだ、
全部買ってて、
え、漫画ってだってえ、すごい人気な時に買ってたの、かゆこちゃんは。
あ、そうです、そうです。
え、かなりさ、なんかそのなんていうの、発売されたばっかり、発売されるっていうのはオンセールになること、発売されるって言うんだけど、発売されてすぐの時はさ、もう人気すぎて、はい、手に入りませんみたいな、そのアベイラブルじゃないみたいな感じで、結構ニュースになったりもしてるくらい人気だったじゃん。そういう時にかゆこちゃんはもうまさに読んでたって感じだったの？
私も漫画その時に買ってたんですけど、
あ、そうなんだ、
Kindle バージョンの漫画を買ってたので、電子書籍っていう、
うんうん、
携帯とかで見るバージョンの漫画だったので、あの本屋さんに行ってめちゃくちゃ並んで買ってたっていうわけじゃない。
そうなんだ、そうなんだ。なんかああいう本とかって Kindle だったら別に買えるのか。
買えます、買えます、
人気でも。あ、うん、そうなのか。私なんか Kindle とか使ったことないからさ、うん、そっかそっか、はあ、はあはあ、なるほど。じゃあその時に漫画もすごい買ってて、もともと好きだったんだ。
うん、もともと好きです。
その映画はさ、私みたいに今までなんか漫画とかも読んだことありませんみたいな人が言っても楽しめると思う？
楽しめるとは思いますけど、すごい面白いんで、うんうん、なんか楽しめるとは思うけど、やっぱアニメは見た方がいいかなって思う。
ああ、そうなんだ、うん。アニメ確か日本の Amazon プライムであるんだよね。
あると思います。で、なんか、
なるほど、
私が見た映画は、うん、なんか舞台挨拶付きの回、舞台挨拶っていうのはなんか、The Greetings by Film Director and Actors っていうらしいんですけれど、その、監督とかディレクターの人、ダイレクターの人とか、これはアニメなのでボイスアクターの人がいろいろなんか説明してくれたり、なんかお話ししてくれるのがついてる回だったので、なんかその鬼滅の刃の声優さんとかリサさんっていう人が主題歌を歌ってるんですけど、メインの曲を歌ってるんですけど、グレンゲっていうので、なんか今すごい流行ってる曲を歌ってる人が、うん、劇場版でも同じ人が歌ってくれてたので、うん、なんかその人の話とかも聞けて嬉しかったっていう。
へえ。それはその人たちが実際にこう直接来たっていうか、インパーソンでかいこちゃんはその監督さんとか声優さんとか見たの？それともなんか映像が流れたの？そういうムービーみたいなのが流れたの？
そうなんですよ、ライブビューイングっていうやつで、なんかライブって言うんですけど、うんうん、なんかライブストリーミングなので、なんかあのライブで同じ時間にやってるんですけど配信みたいな
感じです。あー、なるほどね。へーすごい楽しそうだね。なんかそう、鬼滅の刃見てみたいなって思ったり、でもなんかまだちょっと手が出せてないんですけど、
面白いのでぜひ見てください。伊沢さんの近況報告はどんな感じな、なんかありました最近？
はい、なんか私もあのなんか見た関係、映画関係で、あの最近 Amazon プライムでラブアクチュアリーとザ・ホリデイっていう映画を見ましたって話で、ラブアクチュアリーは前かえこちゃんも話してたと思うけど、あの本当にクリスマスの時にイギリスで見たんだよね、うん、でそれをなんかふと思い出して、なんかブリティッシュイングリッシュが聞きたいなとか思ってでラブアクチュアリーを見て、ですごい面白い、なんかこう何度見ても面白いなと思って、というのもなんかメインキャラクターがあんまりいないから、ラブアクチュアリーはなんかいろんなカップルが出てくるから、こう今回はこのカップル、今回はこのカップルに集中する、フォーカスするって思うと、なんか何回も楽しめて、意外とこことここが友達だったりとか、なんか全然関係ない人たちが友達だったり、なんか背景で通過してたりとか、バックグラウンドでなんかいたりとか、そうそうしたりとかして、なんか面白いとか思ってハマって見てるんですけど、でただなんか一個こうアメリカのリスナーさんに私ちょっと聞きたいことがあって、結構ラブアクチュアリってかなりなんかイギリス目線で書かれてるから、なんかたまになんかアメリカのことを批判してるわけじゃない、クリティサイズしてるわけじゃないけど、なんかアメリカの、大統領、プレジデントとかがあんまりこうよく描かれてない、うん、描かれてないっていうフィーチャーされてないというかなと思って、だからイギリス人が見たら楽しいと思うけど、うん、アメリカ人が見た時の感想を私はすごい気になってて、なのでもしアメリカ人のリスナーさんがいたら、ちょっとラブアクチュアリーについてどう思うか教えて、うん、ちょっとメッセージ DM とかくれるととても嬉しいです、うん、でもう一個ザ・ホリデイっていう映画も、これもなんかイギリスとアメリカが舞台のやつで、知ってる？これ
私も1ヶ月前ぐらいに見たんですよ。
あ、本当？
なんかふと私もラグブアクチュアリーなんとなく見たいなって思ってでラグブアクチュアリー見た後になんかそれを見ました。
うわリコメンドで出てくるもんね、おすすめで、うん、そうザ・ホリデーもめちゃくちゃ好きで、なんか男のてかホリデーザ・ホリデーの方が私好きかも、なんか男の人がさかっこよくて、名前忘れちゃったけど、イギリスに住んでる側の男の子、男の人、子供が2人いる人、
お兄ちゃんですよね。
あ、そうそうそうそうそう、もう1人そうそう、
主人公2人で、片方の主人公の、うんうん、1人の主人公の方のお兄ちゃん、
うん、そうそう、なんか簡単に説明すると、まあ、結構みんな知ってると思うんですけど、イギリス人の女の人とアメリカ人の女の人が家をスイッチ、そのホリデーに家をスイッチする、家を交換する、なんかエクスチェンジするっていうお話なんですけど、そのイギリス人の女の人のお兄ちゃんがすごいイケメンで私超好みのタイプで、めっちゃかっこいいってなってますっていう、なのでしかもなんかこうアメリカ英語とイギリス英語がこうちょうどミックスされるからすごいいいなと思って、私は楽しんでます。
うん、
はい、なんかそうイギリスにいるとき私すごい天の弱で、なんか天の弱っていうのはこうオポジットのことをしたくなる人、なんかマジョリティじゃないことをしたがる人のことを天の弱って言うんですけど、なんか私すごい天の弱で、なんかイギリスにいたときはすごいアメリカ英語の方がいいと思ってたの、
うん、だってなんか絶対私はイギリス英語にはなんか屈しないみたいな、なんかイギリス英語のにはなんかならないみたいな感じで、
そう、でもそれには理由があって、なんかイギリスにいた時になんか私はずっとアメリカ、日本だとずっとアメリカ英語のスペリングとかを勉強してくるじゃん、でだからそのイギリス英語のスペリングはよく分からなくて、でなんか英語の先生、なんか私たちが留学したすぐ最初の時の英語の先生がさ、なんかミックスするなみたいなことを言ったのね、うん、なんかもうイギリス英語にするならイギリス英語に統一しなさい、スティックというして、アメリカ英語にするんだったらそっちにしなさいみたいなことを言われたから、私はそのスペリングが分からないからイギリス英語の、じゃあもうアメリカ英語にしようって思って、 なんか日本に帰ってきて、あでそれをよくね、なんか私の彼氏のイギリス人とかには、なんかこれは違うとか言って、怒られてたんです。なんかこう文句言われてたんですけど、フラットメイトとか。で、日本に帰ってきたら、逆にやっぱり日本はアメリカ英語が主流、そのメインストリームなので、あの、全部大体ポッドキャストとか何聞いても大体アメリカ英語だから、なんか急にちょっとなんかイギリス英語勉強したいってなって、で、ちょっと最近イギリス英語を積極的に聞くようにしてますみたいな。
めちゃくちゃ天の弱じゃないです
かね。めっちゃ天の弱で、なんかそれをこの前彼氏にやっとイギリス英語勉強する気になったかとか言って、あ、なったって言ったら、ついにかとか言って、なんか、だから言ったじゃないか前からとか言って言われましたか、からかわれました。はい、ということで、なんかラブアクチュアリーとザ・ホリデーがすごい楽しかったですっていうお話です。はい。じゃあ、そろそろトピック、あ、じゃない、次のコーナーに行きますか。
はい。じゃあ、単語に行きたいと思います。
はい。
私今、その、鬼滅の刃にハマってしまっているので、鬼滅の刃、なんかずっと鬼滅の刃見てるので、まあ、鬼滅の刃関係の、なんか、単語なんですけど、
はい、
すごい今流行ってるので、鬼滅の刃は社会現象になっているって言えると思うんですよ。で、社会現象っていうのがまあ単語にしたいんですけど、
はい、
社会現象っていうのはソーシャルフェノメノンのことで、
そのまんまだね。
そのまんま、多分そう、英語にもそのままあるんですかね。なんかすごい流行ってること、
うん、
エヴァンゲリオンとか、なんか半沢直樹とか、なんかすごいたくさんの人が見てるアニメとか、うん、なんか人気になってることとか、すごいみんながやってること、うん、みんなが見てる映画とか、うん、みんながやってることとかを社会現象って言います。で、なんか鬼滅の刃はすごい社会現象になってるらしいので、興行収入っていう、映画の興行収入って言うんですけど、興行収入ってのはボックスオフィスレベニューがわずか just 10 days、 なんか10日間で1億円になったらしい。 10億円か、あ、100億円だ、100億円
全然違う、1億、9億、100億ってちゃんとしっかりしてよ。どれなの？
100 億です、100億。なんか1億円ってメモしてて、で1億円って読んだんですけど、あれ1億円っておかしいなと思って、100億っていうのは、あ、10ビリオンなので、
うん、うんうんうん、
今まで日本の興行収入で1位だった千と千尋の神隠し、ジブリのスピリティッドアウェイは25日もかかった、25日はすごい記録なんですけど、25日かかった。
それでもすごいよね、100億になるまで25日って。なんか私なんか、なんていうの、こう言われてもさ、あんまりこう想像できないっていうか、イマジンできない、難しくない？なんか100億って言われてもなんとなくすごいんだろうなみたいなのあるけど、でも千と千尋の神隠しって相当人気だよね。もう外国人の人とかも好きっていうしさ、うん、何度も見たことあるしみたい な、
なんか君の名はっていう映画が何年前、さ、4年前ぐらいに
出
たんですけど、それもなんかすごいランキングが高いんですけど、千と千尋の神隠しの方がすごい全然違うので、
うん、ああそうなんだ、うん、
君の名は200億、最終的に最後の興行収入が200億くらい、
うん
うん、100何億とかかな、なんですけど、千と千尋の神隠しは300億ぐらいだったので、
うん、
めっちゃ千と千尋の神隠しすごいらしいので、それにより早く達成した、リーチした。
そっか、今回は 10 days、 10日間で、はい、もう、すごいすごいね、そんな人気なんだ。
じゃあファイナリー、あのトピックに行きたいと、
トピックに行きましょうか。はいはいはい。
今日は雑誌について話したいんですけど、あの私よくなんかロンドンとかアメリカとかに行った時に、なんかコンビニとかに行って、なんか雑誌が置いてあると、なんか読みたいなって思うんですけど、
うん、読んでみたいみたいな憧れあるよね。
なんかどれを読めばいいかわからなくて、 いろんな雑誌があるんですけど、なんか何がどういう雑誌なのか分からなくて、あんま読んだことがないんですよ。なのでなんか一応、まあ、雑誌読むのも日本語の勉強とか、私だったら英語の勉強になると思うし、なので、まあ、私が知ってる雑誌をちょっと紹介したいなと思います。
はい、
はい、多分私が知ってる中だと日本の雑誌はなんかいくつかのグループに分けられると思うんですよ。で、ファッションの雑誌か、趣味とか料理とか旅行とかそういう趣味の雑誌か、漫画雑誌か、週刊誌に分けられると思います。で、
はい、
なんかまずファッション誌から紹介していくと、まあ、ファッション誌っていうのはファッションマガジンのことなんですけど、だいたい月刊のマンスリーのものが多いと思います。
うん、
で、私が小さい時読んで、小さい時っていうか中学生ぐらいの時、15歳とかの時に読んでたのが、セブンティーンっていう雑誌を読んでたんですけど、まあ10代の人が読む、10代の女の子向けの雑誌だと、うん、セブンティーンとかニコラとかポップティーンとかあるんじゃないかなって思います。
あれね、ポップティーンは結構ギャルっぽい感じだよね。
うん、
私もポップティーン読んでる時期あったよ。高校生の最初くらいかな。
そうな
ん、ポップティーンは結構ギャルじゃない？結構。
うん、
なんかメイクめっちゃして原宿で服買うみたいな。
うん、
渋谷原宿好きみたいなイメージ。
でもなんか私が思うにセブンティーンとかポップティーンとかニコラとかのモデルさんって芸能人になってる、芸能人とか女優さんとかになってる人が多い気がして、
最近多いよね。なんか最初そういうところの雑誌にいて、その後こうバラエティに出てきて、うん、バラエティ番組なんかこうコメントなんかトークショーみたいなのに出てきて、でちょっとモデル、なんていうの、モデルもやりつつ女優さんアクトレスになるみたいな、そういう流れがあるよね。
流れが多い。
藤田ニコルちゃんとかポップティーンだよね。
うんうん、とか広瀬すずちゃんとかもセブンティーン、
ニックセブンティーンか
なんですよ。
あ、広瀬アリスちゃんもそうだよね、お姉ちゃんの。
そうそうそう、広瀬アリスちゃんもセブンティーンなので、結構セブンティーンとかニコラとかポップティーンから有名になった人が、
なんか
テレビに出てる人が多いと思います。
最近なんかもうさ、最初から女優さんって人もういないんじゃないかってくらい雑誌からの人多いよね。
うん、だいたいなんかモデルさんやって女優とかになる人が多いと思います。
うん、
あとは、あ、次は10代から20代最初らへん、ティーンから20歳くらい、20歳前半の人向けの雑誌だと、の女の子向けの雑誌だと、ノンノとか、ビビとかキャンキャンとかアンアンとかがあるんじゃないかなと思います。私はなんか結構ビビとかはなんか美容室に行った時とかに見てて、
うん、なんかそう、日本だとなんか美容院にヘアサロンに雑誌が置いてあるんだよね、うん、でなんかその3冊くらいさポンって置いてくれて、でその髪の毛やってもらってる間にその雑誌を読むっていうのがカルチャーなんで、文化なんですけど、うん、でもなんか最近私コロナウイルスの影響でなんかこう雑誌を置かなくなってて、私が行ってる美容院、うん、どこもそうなのかな、なのでなんか最近そう美容室に行っても雑誌を読めないので、もともと私あんま雑誌買わないのでなんか全然最近読めてなくて、そうなんか今までは美容院で読んでたのに最近全然読めてないです。
まあ、でも私がたまに行く美容室だと、こうなんか iPad みたいなのをくれて、iPad を消毒してるので、それでなんか雑誌を読むみたいな、デジタルバージョンの雑誌を読める美容室もあって、私はなんかたまに読んでいます。で、あと20歳くらいから30歳ぐらいの人だと、美的とかマキアっていう雑誌とかがあると思います。もうこれも、まあ、20歳か30歳とか40歳くらいだったら割と面白い
そうだね、うん、はい、なんか日本のそのファッションマガ 人ファッション雑誌のなんか女の特に女性向けのやつの特徴としてはこう付録がついてくること、フリーギフトのこその雑誌についてくるフリーギフトのことを付録とか、まあ、おまけというよりは付録っていうかな、雑誌の付録っていうんですけど、そう、その付録が結構ついてきて、付録目的で、ちっちゃい時とかは付録目的で買う人とかもいたと思うし、なんかこう、なんかいろいろついてくるんだよね、ペン、ちっちゃい時だったらペンとかさ、で、大人になるとちょっとメイクのサンプルみたいなやつがついてきたりとか、あとポーチがついてきたりとか、そういうのでエコバッグとかさ、うん、こう、なんか簡単なギフトみたいなのがついてくるので、そういうのを目当てにもしかしたら買う人もいるかもしれないですね。うん。じゃあ次、ファッション誌の男の方、
はい、
もうなんか簡単に、なんか私たちあんま分かんないんだけどね、一応簡単に紹介しようか。
男の人向けのファッション誌だと、うん、まあ若い人20代とか20代、10歳ではないの、なんかティーンから23歳ぐらい向けのやつだと、うんうん、まあ大体なんかメンズノンノっていうのは結構聞いたことあるんですけど、私もメンズノンノとか、なんかスマートっていうのが人気らしいです。
うーん、
あと 20歳ぐらいから30歳ぐらいの人だとセンスとかオーシャンズっていうのが有名らしくて、で私なんかその男の人向けの雑誌があんま分からなかったので、あんまり分からなかったので私の父にお父さんに聞いてみたんですけど、父はなんかたまにレオンっていう雑誌を読むらしくて、50歳ぐらいの人はなんかレオンっていうのがなんかまあいいのかな、まあいいらしい、
うん、はい。
で次は趣味の雑誌に行くと、まあ、趣味系の雑誌って結構いろんな種類があると思うんですけど、
うん、ホビーとか、
うん
うん、
それもだいたい月刊マンスリーとか各週なんかフォートナイトリーみたいな感じの雑誌が多くて、例えばなんか料理の雑誌だとオレンジページっていうのが、
うん、有名、超有名、うちにも何冊もあるよ多分、う
ん、あとなんかこれも父情報なんですけど、お父さんからの情報なんですけど、なんかダンチューっていうなんか雑誌があって、料理のそれはなんか男の人向けの料理雑誌らしいです
。そんなあるんだ。
うん、私も知らなかったんですけど、なんかすごいおしゃれな感じの雑誌で見てみたら、ぜひなんか料理が好きな方読んでください。あとはなんか、まあ、バイクとか飛行機とかそういう雑誌も結構いろいろあります。あと旅行雑誌だとルルブとかコトリップとかマップルとかが有名かなと思います。
うん、私結構ルルブとかマップルが多いかも。あんまコトリップ買わないんだよね。
うん、
あとちょっと雑誌でそういう、こう雑誌とはちょっと違うかもしれないけど、地球の歩き方っていうのが日本ではもう超有名で、なんかまだあんまり Google マップとかがなかった時からすっごい地図が詳細、ディテールで、なんかホテルとか、このホテルはこのホテルだったら予約していいよとか、このホテルだったら、なんていう、地球の歩き方を一冊持ってればなんか、まあ多分スマホとかがなくても生きていけるみたいな、そんくらいインフォマティブな情報がいっぱいあるやつが地球の歩き方ってやつで、それがすっごい有名だよね。私もそれはイギリスのを買ってって読んでました。確かにすごい情報が量が多いから
私も持ってます、イギリスの地球の歩き方、うん、海外旅行に行くときとか、
うん、やっぱ地球の歩き方があれば安心感はあるよね、うんうん、
じゃあ次は、漫画雑誌なんですけど、はい、皆さん多分知ってると思うんですけど、そういうなんか鬼滅の刃とか、うん、ワンピースとか、そういう雑誌、あ、そういう漫画って毎週毎週こう雑誌に載ってて、なんか雑誌に投稿された漫画なんですよ。なんか説明が難しいんですけど、うん、で例えばなんかハイキューっていう漫画があるんですけど、ジャンプの漫画で、ハイキューだったら毎週毎週ジャンプに掲載される、こう載ると、それが何回か積み重なると、
はい、いっぱいの量に、ある程度の量になると、それが単行本っていって本になって、一冊の漫画として、あの出版、あの売られる、セルされるんだよね、
はい、うんうん、そうなんです。なので、まあ、それも雑誌といえば雑誌かなと思って、
うん、
例 例えばなんか少年漫画だと、男の子向けの漫画だとジャンプとかサンデー、サンデーはコナンとかが有名なんですけど、サンデーっていう雑誌とか、少女漫画、女の子向けの漫画雑誌だと仲良しとか、仲良しはセーラームーンとかカードキャプター
さん。あ、セーラームーン仲良しなんだ。へえ。
あとリボンとか。
うんうんうん。あとチャオとかも私読んでて、うん、ちっちゃい時。
チャオとか。
チャオ、チャオで有名なのってなんだろう。めちゃモテ委員長とかさ、知って、うん、覚えてる？
知らない。
え、なんかチャオっていう、あ、読んでなかった？チャオ。
読んでなかったんですよ。
本当？なんかチャオはね、キラリンレボリューションとか、めちゃモテ委員長とか、私が読んでた時代はね。ちょっと全然皆さん知らないと思うんですけど、チャオっていうその雑誌をなんか月々500円、1冊500円くらい で、それもなんか付録で、なんか私はちっちゃい時は付録目当てだったんだけど、その、うん、さっき言ったフリーギフト目当てで買ってたんだけど、そうなんか買ってましたね。500円で漫画と付録がついてて、付録が可愛いとテンションめっちゃ上がるみたいな、うん、でもなんかたまにさ、え、こんなんいらないみたいな時あるじゃん。めっちゃテンション下がるみたいな。
私はなんか全然あんまり買ってなかったんですけど、
そういうの
があります。で、あとまあ最後に週刊誌っていうウィークリーマガジンみたいな感じの、週刊誌っていうとだいたいスキャンダルとか、
まあ、ゴシップとかが多いよね。
ゴシップとか批判記事、なんかクリティカルアーティクルスみたいなのが多いです。で、なんかまあ例えば週刊文集と文春とか女性セブンとかいうのが週刊誌になります。
最近でも週刊文集とかもなんか芸能人とかのスキャンダルもあるけど、政治家ポリティシャンとかのスキャンダルとかもやってて、なんかもうすごいよね、すごい調査力、うんうん、そのサーベイする力がすごいなと思ってなんならもうね、すごいよね、何でも暴いちゃうみたいな。暴くってのはリビューすることなんですけど、何でも暴いちゃうから、瞬間文集が一番怖いんじゃないかってくらい、
うん、瞬間文集が一番なんか日本の情報を持ってそうです日本の中で一番情報を持ってるのは瞬間文集
な、瞬間文集かもしれないですね、うん、ちょっとね、確かに、うん、
はい、ということで、なんか今日は雑誌を紹介してみました。
はい、
はい、
確かになんかただ日本語勉強するときにさ、本当に普通の本とか読むとなかなか難しいけど、特にやっぱ漫画とかはさ、絵もあるからかなりなんか勉強に良さそうだよね。
うん、とかファッション誌とかだったらなんか文字もすごいたくさんあるわけじゃないし、うん、だけど日本のこう流行りとか、うんうん、なんかメイクの仕方とかも結構
ね、うん、
面白いんじゃないかなと思います。
はい、ね、ぜひぜひ皆さんも買って読んでみてください。
じゃあここまで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
ツイッターやってるのでぜひフォローしてください。
あとアップルポッドキャストでのレビューもお待ちしています。最近またレビューをなんか最近とかいつも書いてくださってるんですけど、また増えていてとても嬉しかったです。なんか、はい、ありがとうございます。ぜひぜひめちゃくちゃ読んでるので皆さん書いてくれると嬉しいです。あとツイッターでのメッセージとか、あと E メールもお待ちしています。はい、じゃあ今日はこの辺で、
バイ、この辺で
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。ゾロ目、リプディジット、劇場版、ムービーバージョン、話題になる、become a topic of conversation、号泣する、sob、発売される Be released 電子書籍 E-book 舞台挨拶 The greeting by the film director and actors 主題歌 Theme song Live viewing Live streaming 生配信するライブストリーム描かれる Be portrayed 天の尺 Perverse person 屈しない Not give in 統一するBe consistent with 主流 mainstream 積極的に proactively 社会現象 social phenomenon興行収入 Box office revenue 達成する Achieve 雑誌 A magazine ファッション誌A fashion magazine 月刊 Monthly 美容室 A beauty salon 付録 Free gift that comes with a magazine隔週 Every other week 詳細な Detailed 投稿する Contribute Post 掲載される Appeared inBe published in 積み重なる Accumulate 単行本 Paperback 出版する To publish週刊誌 A weekly magazine 批判記事 Critical articles 政治家 Politician